ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。その主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
皆様ご起立ください。
Thank you. ご着席ください。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビレの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その子をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。
御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になれますように。すると御使いは彼女から去っていった。
御使いもない方はどうぞお立ちください。 Please rise for worship if you are able。 seated.
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。
ご無理のない方はお立ちください。 Please ride and worship together.
Thank you.
お座りください。Please be seated.
それでは、闇に勝つ神様の輝き、社会なグローリーと題して、長島先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんこんばんは、そしてメリークリスマス、こうして皆さんと共に、この、教会でこの素晴らしいこの歴史的な建物ですけれども、このセントジョージ教会で、クリスマス礼拝を捧げられることを心から、嬉しく思い、そしてまた皆さん一人一人を、心から歓迎させていただきます。ようこそおいでくださいました。そしてまた主の祝福とまた恵みが豊かに今宵あるように心から期待しています。それでは祈りを持ってメッセージを取り継がせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。今日このクリスマスの夜に、このセントジョージ教会にいてキャンドルライトサービスを催すことができること、心から感謝します。どうかここに集われている方々一人一人の心に、どうぞあなたのその光が灯りますように。その光は私たちに喜びを与えます、希望を与えます、そして平安を与えます。どうかその灯火が一人一人の心に灯りますように。そしてその火は永遠に消えることのない光です。どうぞあなたが一人一人の心に今日も語りかけ、そして力を与えください。大いにイエス様に期待します。この祈りを共に祈られている方々一人一人の祈りに合わせて、感謝と喜びを持ってイエス様の御名を通して御前に捧げさせていただきます。アーメン。はい、ありがとうございます。そしてようこそおいでくださいました。今日の、ね、メッセージですけれども、闇に勝つ神様の輝きと、そのような、タイトルでお話をさせていただきたいと思います。一つは悲しいメッセージです。何が悲しいのか、闇について語るからです。しかしと同時に喜びのメッセージです。どうしてか、それは光を語るからです。今日は、キャンドルライトサービスというね、ことで、皆さんにお集まり、いただいております。キャンドルライトサービスですから、このように暗い中にで、キャンドルに火を灯して、そして共に礼拝するわけですけれども、それに何の意味があるんだろうか、どうして夜キャンドルに火を灯して礼拝をするんだ、そのように、思われる方もおられるかもしれません。意味があるんです。それは闇の中に輝く光、ここに意味があるんです。この闇とはでは何でしょうか。それはこの世の闇です。光とは何でしょうか。それは神の存在です。この世に光がある、すなわちこの世に神が来てくださった。じゃあこの世に来られた神とは一体誰なんだ。それがこのクリスマスの時誕生したイエス・キリストです。イエス様は神でありながら私たちと同じように人となってこの地に来てくださった。その方がこの闇の中を照らす光となってくださった。そればかりではなく、私たちの心の中にあるその闇をも照らしてくださるお方である。それがクリスマスのメッセージです。今日期待することは何か、それは皆さん一人一人の心の中にこのイエス・キリストというこの命の炎が、しかも永遠の命のその灯火が灯るということ、そのことを期待して、またこの聖書のメッセージ、神様の言葉を皆さんと共に分かち合えればと、そのように思っております。今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。それは第一番目、聖書が語る闇とは一体何であるか。 このことが1番目。2番目、聖書が教える光とは一体何なんだということですね。この闇と光、この相対するこの2つのものをぜひ聖書が何て言ってるのかということを共に分かち合いたいと、そのように思っております。そして3番目、闇に勝つ神の輝き、これが3つ目のポイントとしてお話をさせていただきたいと、そのように思っております。しばらくお付き合いください。さあ、それではまず第1番目のポイントですけれども、聖書が教える闇について共に考えてみたいと思います。一般的に私たちが考える闇ですね、まあ、心の闇、そのことを考えるときに、まあ、皆さんはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。まあ、理不尽にいじめられた経験が残した大きな傷があるかもしれません。または大切な人に裏切られた経験による心の深い傷を負っておられる方もいるかもしれません。これらのことを原因として人は精神的に苦しみます。そして病まれる方もおられるわけです。実際に多くいるわけです。心の闇は深く、そしてまた誰にも知られたくないもの、そっとしておきたいもの、そのようなものであると、そのように言えるのではないでしょうか。それが心の闇です。しかしこの心の闇というのは誰にも存在する、そのことを今日皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあなぜ誰にも存在すると言えるんだ、私の心に、私がね、あなたの心に闇があると言えるのは、それはなぜなのか。実はそのことを聖書は教えています。闇の正体、まあ、闇の中ですから正体というのがわからないんですよね。一体その闇の中の、その闇の原因となるものは一体何なのかということです。聖書は言います。それが罪というものであるということ、この聖書は罪について扱っている書物です。そして神様はこの罪について語っているわけです。なぜならば罪という問題は深刻な問題であるからです。私たちはこの闇の正体である罪について考えることはありません。なぜならばそれを見ることができない、いえまた同時に見ようとしないからです。じゃあ一体罪って何なんだ、聖書は罪について何て語っているのかということになりますけれども、実は罪というのは、原文のギリシャ語ではハマルティアという言葉が使われています。このハマルティアというこの言葉のもともとの意味は間違いという意味があるんです。エラーですよね。そういう意味があるわけです。すなわち罪というのは間違った状態にあるんだということ。ちょっと待ってくれ、みんなに罪があると言って間違ってるって言われたら腹が立つじゃないですか。そうです、実はこの罪というものに気づいてほしい、それが聖書のメッセージであるわけです。じゃあ次に考えてみましょう。じゃあその間違った状態というのは一体どういう状態なのかということですよね。聖書は何て言ってるのか、それははっきり聖書は言っています。罪という状態、それは私たちが一般的に考える何か刑事犯罪を犯したとか、そういった罪ではないということ。聖書が言っている罪というのは私たちを愛し自分の似姿へと作ってくださったその神から離れてしまった状態、それを罪だと 聖書ははっきりと言っています。じゃあその罪の状態というのはどういう状態なのか、またそのことについてもこの聖書ははっきりと伝えているんです。それがイザヤ書の53章の6節に記されているこのような状態です。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。これが罪の中にある人々の状態です。羊は牧者がいなければさまよってしまう、そのような動物です。そしてここにあるように自分勝手な道に向かっていくと、そのことを罪の中にある状態だと言っています。すなわち何を言っているのか、主である神というお方を抜きにして自己中心的に生きるその姿が神抜きにですよ、罪という状態にあるその様子ですよね、状態ですよね、そのことを罪だと言っているわけなんです。ということは人は生まれながらに罪がある状態で生まれてくる、すなわち生まれたきてね、生まれたばかりの赤ちゃんが、まあ、これ神を知るわけないですよね。当然人は生まれた時からこの罪の状態にあるんだということ、とても悲しいニュースだと言いましたが、これが事実であるわけです。私たちは、まあ、生まれてね、自分の力や能力で人生を切り開くということが教えられます。そしてまたそのようにして私たちは生きてきているわけです。しかしここには神という存在がいない。神という方があなたを愛し、そしてまた愛の関係へと招いておられるということ、しかしその神との関係の中にない状態、それが罪ということをお話ししました。その中で神抜きで私たちはもがき努力して何とかしようとして生きているわけです。しかし聖書はそれは罪の中にあると、その状態は罪の中にあるんだということを教えているんです。人間は実際に自分たちの能力だけでは、自分の能力だけでは当然生きることはできないですよね。私たちは創造主である神様が作られたものを利用しながら私たちは生きているということを、この自然界を見れば、私たちの生活を考えれば当然分かってくることではないでしょうか。私たちの力だけでは生きているわけではありません。かつ生きることができない、神なる方が私たちを生かしてくださっているんだということ、このポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。一つ目、私たちは神から離れてしまった、その罪の状態になるということ、そして神というお方は生きて働かれる誠の神であり、そして私たちに必要なものを備えてくださり、そればかりではなく私たちの命をも与えてくださっている方であるということ。さらに聖書は闇について語っています。それは何か、この私たちの心の中にあるこの闇の原因が罪であるということをお話しましたが、さらに聖書はこの罪というものは永遠の死をもたらすものであるということ、そのことを教えているんです。永遠の死とは一体何か、実はこの永遠の死というのは 永遠の苦しみであると、そのように聖書は教えています。死んだら終わりだじゃないんですよね。聖書が教える死というのは永遠の苦しみだとそのように語っています。しかもそれは暗黒の炎の中で苦しむ苦しみであると、そのように教えているんです。とんでもないですよね。私が、実際にクリスチャンになる前ですね、二十歳の頃の、夢をですね、今でもよく覚えています。二十歳の頃ね、見た夢です。遠いね、ちょっと前ですけれども、昔ですけれども、今ではそうですね、自分が見た悪夢ですね、皆さんも思い出したくもないですよね、悪夢というのは。その中でも一番ぐらいね、怖かった夢ですね。それは、私自身がですね、暗闇の中に閉じ込められるという、夢だったんです。暗黒の世界と言いましょうか、その中で、リアルに自分が存在してたんですね。しかし周りに気配を全く感じなかったんです。自分だけがそこにいた、その時の恐ろしさ、本当に今でも、思い出すと怖さを感じるわけですけれども、その夢が今でも鮮明に頭に残っているんですね。でも今となれば、この夢というのはある意味この聖書が教える地獄に似ているなと、そういうふうに思うわけです。でもその時幸いだったのは、暗黒の炎で炙られるその苦しみはなかったということです。その夢を見たのはごくわずか、本当に短い時間でした。おそらく2秒3秒だったと思います。それでも恐ろしかったです。でもその苦しみというのが永遠に続くということを聖書は教えています。それがこの聖書に記される闇なんです。罪というもの、そしてまたその罪がもたらす永遠の滅びということ、それは永遠の苦しみへと向かっているんだということ、そのことを聖書ははっきりと教えているんです。それが闇であるということ、ぜひそのメッセージを知ってほしいと思います。なぜならばこれから伝える光がどれだけ素晴らしいものであるかということを知るためなのです。闇の中に光は輝くんです。そのことを知っていただきたいと思います。続いて二つ目のテーマです。それが聖書が教える光についてです。クリスマスの話で有名なね、ストーリー、先ほども聖書の朗読でありました。羊飼いたちが、野原でこう野宿をしている時ですよね、夜ね。そのいつものその生活の中でとても特別なことが起きたんです。何が特別なのか、それはあの暗闇の中でまばゆい光が輝いたということ。これ特別な光だったんですね。羊飼いたちは実はこの時死ぬほど驚いたんです。原文ではそのように書かれています。死ぬほど驚くことがこの時起きたんです。じゃあこの光とは一体何なのか、私たちが一般的に見るこの今見てますよね、電灯の光、あるいはキャンドルの光、あるいは日中は太陽の光、月の光もありますが、そのような光とは違う光が輝いたんですね。辺りを照らしたわけ。それゆえにこの羊飼いたちは死ぬほど驚いたんです。じゃあその光とは一体何なのか、それが社会なグローリーというものなんです。おそらく聞き慣れない、ね、名前だと思いますけれども、クリスチャンはこの社会なグローリーという言葉を使います。実はこの言葉は2つの、言語からなっています。社会な シャカンというヘブル語からなっています。このシャカンというこのヘブル語の意味は人々の間に住むという意味があります。グロリーは英語です。これは栄光の光ですよね。すなわち社会なグローリーというその意味は人々の間に住む、この私たちのただ中に住む光、そのような意味があるわけです。神様が私たちのただ中に住んでいることを表す光、それを社会なグローリー。そしてヨハネはこのように言っています。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のもとから来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここに記されてますよね。言葉は人となった、なってとあります。実はこの言葉は人となってとありますが、この意味、これは一体誰のことなのか。それがこのクリスマスの時に誕生したイエス様のことです。そして私たちの間に住まわれた、まさに社官ですよね。私たちの間にこのイエスというお方が生まれてきたんだということ。そして私たち、このヨハネとこの弟子たちはこの方イエス様の栄光を見たと、そのようにここでヨハネが語っているわけです。ヨハネ、そしてまた弟子たちはこの生まれてきた、この私たちの間に住んでくださるこのイエス様と共に生活をしました。寝起きを共にしたわけですよね。その方がこのイエス様の栄光を見たと、そのようにはっきりここで語っているわけです。栄光というのは神様に伴う光ですよね。一体この人間として生まれてきたこのイエス様が本当に光、この神の光を伴ってきたのだろうか。じゃあ一体それを見たというのであれば、それはいつなのかということがやはり疑問としてあるわけですよね。実はヨハネは事実、このイエスの栄光の輝きを見ているんです。それがいつか。それがペテロとヤコブ、そしてヨハネを共にしてイエス様が山に登られて祈られた時に、その時にこの弟子たち、ヨハネを含めたこの弟子たちはイエス様のその栄光の輝きを見ているんです。それがこちらです。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。これは何を言っているのか。この誕生されたイエス様が、人として生まれてきたイエス様が事実神の栄光を伴っていたということ、すなわちこの方は神であるということを表しているんです。そのイエス様が今日この世に誕生してくださったんだ、それがクリスマスだということです。3番目、闇に勝つ神様の輝きというテーマでお話しさせていただきます。あのイエス様が変えられて、そしてまた光り輝いた、そのことを目撃したこのヨハネがこのように書いています。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと、このようにヨハネは語っています。確かにここにキャンドルに光が今灯っています。闇の中に光が輝いています。同じようにこの世の闇、すなわち先ほどお話ししました、それが聖書が言っているその闇というのは罪であり、そしてまた永遠の滅び、苦しみであるという話をしました。しかし何て書いてありますか。光であるこのイエス様というお方はこの闇に打ち勝ったということが書かれているわけです。ではどのようにしてこの神であるイエス様はこの世の闇、私たちのうちに存在するその罪、そしてまたその結果である永遠の滅びにこのイエス様が打ち勝ってくださったんだろうか。 どのようにして勝ったんだろうか、そのような疑問が生じるわけです。イエス様というお方は罪のないお方、神としてこの世に生まれてこられました。聖なるお方です。この唯一罪のないイエス様だけが私たちの持っているこの罪の身代わりとなることができるんです。事実、イエス様はここに記されているこの3つのことを成してくださいました。すなわちイエス様はこの私あなたの罪の身代わりとして十字架にかかってくださったということ、そして十字架というのは死刑です。イエス様は私がその罪のゆえに永遠の滅びという話をしましたが、それが死だという話をしました。しかしイエス様は私の罪を担ってくださり、身代わりとなり、そしてあの十字架で死んでくださったんです。神なるお方が、永遠なるお方が死ぬということはありえません。しかしイエス様は人となってくださったことにより、神なるお方が私たちの身代わりとなり死んでくださったんです。それが十字架のイエス様の死の意味です。そしてイエス様は墓に葬られました。それが2番目のポイントです。しかしそれだけではありません。イエス様は死を打ち破り、神の御力によりよみがえってくださったんです。イエス様は今も生きて働かれる真の神であるということ、神は生きておられる方であるということ、今日私が最も皆さんにお伝えしたいことはここに記されていることです。イエス様がこの闇の中から、この私の罪から、そしてまた永遠の滅びから私を救ってくださるために何をしてくださったかということ、そのことをぜひ知っていただきたいと思います。神様は自分の一人子であるイエス・キリストというお方を、あなたを救うために身代わりにさせたんだ、それほどまでにあなたは大切な存在であるということ、神の目に高価で尊い存在であるということ、そのことを聖書は語っているということ、そのことを知っていただきたいと思います。またそのためにイエス様はこの地に生まれてきてくださった、そのことを知っていただきたいのです。このことを福音と言います。この3つのことですが、このイエス様が成してくださったこの福音を信じること、なんという恵みでしょうか。私たちがどれだけ善行を積んでも、努力を重ねても、私たちのうちにあるこの罪というものを処理することができない、唯一罪のないお方が身代わりとなることによって私たちの罪が許されるんだということ、それゆえにイエスは十字架にかかる必要があった、そして罪を克服しよみがえる必要があったんだ、そのことを神ゆえになすことができたんだ、それはすべてあなたが救われるためなんだ、そのことを知っていただきたい、これがクリスマスの本当のメッセージなんです。この福音を信じることによって、神の一方的な恵みによって私たちは救われるんだということ、これ幸いですよね。素晴らしい祝福です。なぜならば私たちの命が救われる、それ以上の喜びはないわけですよね。だからイエス・キリストの誕生というのは私たちに与えられている最高の喜びなんだ、そして私たちに永遠の命が与えられているということ、 これは希望ですよね。それゆえにクリスマスのメッセージというのは、私たちの心に平安が与えられることなんです。喜びが与えられることなんです。今日ぜひ皆さん一人一人の心の中に喜びがあることを願います。この喜び、この希望というのは永遠に続くものです。なぜならば状況に左右されないものだから。神様が一方的に私たちに与えてくださっているものだから。どんな状況もこの恵み祝福を、神からの恵み祝福を取り去ることはできないんです。ぜひこのイエス・キリストという方をあなたの救い主として心に迎え入れてほしい。そのことを心から願います。どうしてか、闇の中を歩み、そしてまた聖書が言うこの罪の報酬である最終的にその行く場所、それは永遠の苦しみでした。そこへ行ってほしくありません。それを知る私は、だから聖書が教えるこの救いの道を、この福音を知ってほしい、そしてそれを受け入れてほしい、そのことを心から願っているんです。それがあなたを愛する神様の心からの願いであり、そして神様が今最もあなたに伝えたいことであり、そしてあなたを愛しているというそのメッセージであるからです。最後にここにね、イザヤ書、実は9章6節、これは実はイエス様が生まれる700年も前にイエス様の誕生をこのように予言して語っている箇所です。一人の緑子が私のために、私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ9章6節。素晴らしいですよね。まず第一に、私たちにこの上ない喜び、希望を与えるんだ。それはイエス様、その救い主の誕生というものが私たちに与える喜びです。罪から救われるというその喜びが私たちに与えられているからです。そしてイエス様の誕生は何を意味するか、それは助言者が共にいるということ。英語ではワンダフルカウンセラーですね。私たちには導き手が必要であるということ、人生の導き手が私たちに与えられるんだということ、そしてまたその方は神の力が伴っているということ、イエスは神であるということ、死を克服された方であるということ、その方が私たちに永遠の命を与えてくださるということ、そして4番目、あなたを作られた永遠のあなたの父となってくださるんだということ、神があなたの父として共にいてくださるんだということ、そして5番目、あなたに平和とそして平安が与えられるんだ。これがイエス様の誕生が私たちに与える影響です。ぜひイエス様を心に迎え入れていただきたいと、そのように願います。クリスマスが祝われるのは、人の罪からの救い主、イエス・キリストが誕生したからです。この方の誕生というのは、私たちのこの人類の歴史を変えたものなんですよね。皆さんもご存知のように、BC から AD に変わりました。これがイエス・キリストの誕生によって、このように歴史をも変える大きな出来事であったということ。この BC というのは Before Christ、 イエス様が誕生する前です。その世界、そしてまたイエスの誕生によって AD となりました。アンノドミニ、これは主の年という、そのような意味があります。今この時代、このイエス様が与えてくださる素晴らしい救いが与えられている時代に私たちは生きている。 これは大きな歴史を変える、人類の歴史を変える出来事であったわけです。今日イエス様を心に救い主として迎えるのであれば、あなたの人生も大きく変わります。どうかこのイエス様の救いが皆さんの心に届くこと、そのことを心から願います。永遠の滅びではなく、永遠の命を与えるためにイエスは生まれてきました。あなたのためにです。聖書箇所ですね、クリスマスの箇所を読みします。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまっている貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。感謝します。皆さん一人一人の心の中にこのクリスマスが与える平安と、また喜びと希望がありますように、心から願い祈ります。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。あなたは社会なグローリーとして私たちのこのただ中に今も生きて共におられることを感謝します。イエス様はこの地に生まれてくださいました。それは私たちと共にいてくださる神として、インマニエルなる神として、あなた自身がそのことを表してくださった、そのゆえです。そしてそればかりではなく、イエス様は私たちのこの罪の身代わりとなり、十字架にかかり、そして死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえりました。イエス様が私たちに罪からの救いの道を与えてくださったんです。それは永遠の滅びではなく、永遠の命へと私たちを導くためです。心からあなたの誕生を感謝いたします。どうかここにおられる方がその救い主イエス様を心にお迎えすることができますように、その時あなたの心にイエス様が誕生してくださいます。あなたのその心の中に永遠に消えることのないその光が灯ります。それは罪の許しであり、福音をもたらす救い主なるイエス・キリストの輝きです。どうか主があなたと共にいますように、心から期待します。イエス様、あなたに期待します。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りとともに、あなたの御心が豊かになされることを期待つつ、我らの主イエス様の御名を通して感謝と喜びを持って御前に捧げます。アーメン。